ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて最近のトピックをご紹介いたします。11月19日、菅直人総理大臣は日本を公式訪問中のモンゴル国サヒャー・エルベグドルジ大統領と会談し、戦略的パートナーシップ構築に向けた日本モンゴル共同声明を発出しました。この共同声明では拉致問題を含む北朝鮮と日本の間の諸懸案を包括的に解決することが必要であるとの日本の立場をモンゴル側が支持することが再確認されました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。来週の金曜日12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。2006年に制定されたいわゆる北朝鮮人権法に基づき毎年12月に行われるこの週間は今年で5回目を迎えます。この週間は国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題についての関心と認識を深めるためのものです。今年も政府や地方公共団体、民間団体により講演会や署名活動など拉致問題の解決に向けた行事が行われる予定です。12月11日には政府の主催により東京で拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてが開催されます。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月29日、北朝鮮によるヨンピョン島攻撃について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月23日に北朝鮮は韓国の西北にある島、ヨンピョン島に、軍事攻撃を加えました。民間人を含む十数名の死傷者を出すという、結果になりましたが、これはもう明確な武力的挑発でありますし、むしろ韓国に対する軍事攻撃ということになりますので、大変深刻なことを北朝鮮は行ったということになると思います。1953年7月に朝鮮戦争が休戦して以来57年経ちますが、北朝鮮が陸地を攻撃したというのは今回が初めてでありますし、また民間人に対して無差別に攻撃を加えたことも初めてであります。 明らかに韓国に対する攻撃、脅威というもののこうレベルを上げてきたということになりますので、今回の北朝鮮の韓国に対する攻撃というのは極めて深刻な意味を持っていると考えられます。攻撃をいたしましたが、現在のところ北朝鮮はこの軍事的な、衝突というものをエスカレートさせる、拡大させるということは、おそらくないのであろうと考えられるかと思います。11月23日の夜に北朝鮮は朝鮮人民軍最高司令部報道というものを発表いたしました。そこでは韓国側が、北朝鮮の領海に砲撃を加えたので、それに、対応する軍事的措置を取ったという言い方をいたしまして、すなわち自分の方から先に攻撃したわけではないと、韓国の方が先に領海に、射撃を加えたんだという、いわば受け身であるという、そういう、口実を設けておりますので、そういう点から、今後挑発行為を次々とと続けていくという可能性はあまり大きくないんだろうと考えられます。また同じく最高司令部、人民軍最高司令部の報道において、今後また韓国側が北朝鮮の領海を侵犯するというようなことがあった場合には、躊躇せずに軍事的な対応弾撃を継続して加えることになるであろうという言い方がありました。このことになるであろうという言い方をするときは、北朝鮮は基本的には一切そういう行動に出ないというのが過去の記録を紐解けば明らかになるわけでありますので、したがって今少なくとも北朝鮮は、自ら進んで第2、第3、第4の攻撃をする気はおそらくないのであろうということは考えられます。したがって戦争の危険は現時点ではそれほど高くないということだと思いますが、一方アメリカ韓国側の対応ということになりますと、もちろん、北朝鮮の今回の軍事攻撃というものを強く非難いたしまして、そして11月28日から12月1日にかけて、合同軍事演習を現在、国会場で、展開をいたしております。ここにはアメリカの航空母艦ジョージ・ワシントンも参加するということでありますが、いわばアメリカ韓国側の圧倒的な軍事力というものを北朝鮮に対して示していると、そして北朝鮮が戦争行為に出ないように抑止するというところに、大きな目的があるかと思います。実際今回の合同軍事演習を見ればですね、仮に朝鮮半島で戦争が起きたら必ず米韓側が勝利するということは、これはもう明白であります。北朝鮮は現在核兵器を保有していると考えられますが、しかし核兵器をいくら持っていてもですね、もし北朝鮮が、南に対して侵略をすると、本格的な戦争を仕掛けるということになれば、必ずそれは反撃されて、米韓側が勝利すると、これはもう極めて明確であるということになろうかと思いますので、したがって、今回のこの攻撃ということを踏まえましても、北朝鮮は今後軍事的な挑発というのを放棄すると、韓国に対する攻撃というのはもう一切行わないということにすべきでありますし、同時に朝鮮半島の非核化、北朝鮮自身の非核化に真剣に取り組むべきであろうと考えられます。11月28日に中国が、6者会合をの主席代表会を開い会議を開いて、この問題についても討議しようという提案をいたしましたが、日本アメリカ韓国の姿勢というのはこれは慎重でありまして、まず北朝鮮がきちっと軍事的な挑発を放棄する、攻撃を行わない、そして非核化にもきちっと取り組むということがまず先決であるという姿勢を示しております。その点を北朝鮮はしっかりと受け止めるべきかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さんご夫妻、市川健一さん、龍子さんからのメッセージです。このメッセージは本年9月30日に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。修一と引き裂かれて32年、本当に長く辛い歳月です。両親の愛情に包まれ、楽しかったあの頃、我が家から突然修一が北朝鮮に拉致されてしまい、その日からどんなに楽しいことがあっても、心の底から喜ぶことができなくなってしまいました。拉致を指令した最高権力者が憎いです。修一、覚えていますか？修一が電電校舎の研修から帰省したとき、お父さんと三人で飲んだあのビールの味を未だに忘れることができません。これから先、何回もこのように親子三人で飲み交わすことができると兄ちゃんは心からそう思っていました。あの時が最初で最後になるなんて思いもしませんでした。本当に残念でなりません。自宅の横にある桜の木も大きくなり、毎年たくさんの花を咲かせております。その桜も修一の帰国を待ち続け、早く修一に花を見せたいと願っているようなそんな気がしてなりません。人様の国に入ってきて国民をさらっていく、このような行為がまかり通ると思う方がおかしな話で、許されるはずがありません。日本の国民も世界の国々の人たちも北朝鮮の野蛮な行為に対して怒りをあらわにしています。残虐非道な拉致を指令した輩には必ず天罰が下ることは日を見るより明らかです。自由のない常に監視されている中での生活、冬は極寒の地で寒さと戦いながらの生活、いろいろと思うと心が張り裂ける思いがします。一刻も早く連れ戻して暖かい鹿児島でゆっくりと生活させてやりたいです。修一、どんな状況であっても絶対負けるなよ。気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国できる日が来ます。絶対に希望は捨てないでほしい。修一、頑張れよ。北朝鮮の人民の皆さん、世界の国々の人と仲良くしていけば必ず全人民幸せな暮らしができます。早く現在の不満から目覚めてください。核実験やミサイル実験に金をつぎ込み、人民に食料を配給しない、このような政治をなくさないと人民全員が餓死します。世界中の人たちがあなた方人民と仲良くしていきたいと願っているのでいるのです。
しゅうちゃん、元気していますか？姉さんです。しゅうちゃんが無理やり北朝鮮に連れて行かれて32年の歳月が流れてきました。しゅうちゃん、どんなにか悲しい悔しい思いで過ごしてきたことでしょう。本当に本当にしゅうちゃんの無念の心の内を思うと私たちも心が張り裂けそうです。32年前のお盆の中元セールの時に手伝ってくれたお店でしたが、 時代の流れに逆らえず、また家の前の道路拡張の機会にお店は閉めました。あの時は本当によく手伝ってくれましたね。ありがとう。あの日がしゅうちゃんとの最後の日になるなんて思ってもいませんでした。我が家も新築し、しゅうちゃんの部屋も作っていますよ。しゅうちゃんの書籍棚やコーヒー、サイフォン、カップもきちんと並べてありますよ。土下座か覚えていますよね。小学校の遠足や中学生、高校の時によく登って、お店や我が家をよく眺めていたのでしょ。庭先から土下座の丘を見ながら、しゅうちゃんももう一度早く登りたいだろうなと、一人いつも思っています。しゅうちゃんの子供二人いると聞いていますが、孫は何人いるのかな。一刻も早く会いたいです。同級生の花森かおるちゃんや高山こうちゃんが早く、一刻も早く帰国させ、周一に会いたいと懸命に救出活動に頑張ってくださっていますよ。必ず再会を果たそうね。歯がゆい思いをしている何百人という日本人を30年以上も未だに救出できない日本国です。しゅうちゃんも我慢の限度もとうに超えていると思いますが、私たちももうこれ以上は待てないと、国を動かす戦いを健一さんと共に頑張っています。ごめんね。本当にごめんね。必ず、必ず助けるからね。いちなりも寒いけど、それ以上に北朝鮮は寒いところでしょ。極寒の地での生活を思うと、私たち身も心も凍りつきそうです。体にだけはくれぐれも気をつけて、必ず乗り越えるんですよ。一年は岩をも通すと言いますよね。心で強く強く念じていてください。絶対に希望は捨てないでください。負けないでください。また機会あるごとに短波放送を流していただきます。しゅうちゃん頑張ってよ。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんご夫妻、市川健一さん、龍子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、伊藤咲子さんの君かわいいねをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。